まあ、聖書全体を見るべきです。例えば、新約聖書の中の福音書、あるいは手紙を学ぼうとするときには、絶えず新約聖書と旧約聖書の関係の中で、そのところを読まなければなりません。それですから、聖書の中の一部分を読む場合などは、それが聖書全体の中でどのように位置作られているか、注意し、そのところだけでなく、ある場合に前の方に遡り、ある場合には後ろの方を見なければなりません。したがって私たちが、まあ、これからマルコによる福音書を学ぶ、していくにあたって、まず最初に、まあ、福音書と旧約聖書との関係、また、福音書と使徒教典との関係、また福音書と手紙との関係、それから福音書と黙示録の関係について考えるべきなのではないでしょうか。まず福音書と旧約聖書の関係を明らかにしたいと思います。例えば、まあ、創世記を見ると、その中ですでにメサヤ、まあ、約束された救い主、悪魔に対して勝利を得るお方の到来について確証され、予言されています。初めての箇所はおそらく三章の中古説でしょう。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕く。お前は彼の角度に噛みつく。これは、救い主は罪の問題を解決してくださる、と予言されています。中二章、同じく創世記の中二章の三節を見ると、アブラハムに与えられた約束です。もちろん長い目で見ると、主イエス様に対する約束でもあります。中二章の三節、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。結局、全世界は将来、イスラエルによってまた約束された救い主なる王の王、主の主であるイエス様によって祝福される。もう一箇所、49章の地説です。49章の地説です。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。杖には城があって、国々の民は彼に従う。まあ、聖書の中で何箇所を見ても、やっぱり救い主はユダから来ると約束されています。まあ、次の出エジプト記の中には、モーセの律法、すなわち、主なる神の御心が記されています。新約聖書を通して私たちが理解することは、その律法が主イエス様によって成就されたということです。次に、レビ記を見ると、まあ、そこには幕屋について多くのことが記されています。そして、その幕屋は主イエス様の象徴であり、それは主イエス様を通して成就されたのです。まあ、その他にも、詩編や預言書などを見ると、イエス様を指し示す多くの事柄が確証されていることに気がつきます。例えば、まあ、詩編、まあ、今日読まなくてもいいけど、二中二章、二中三章、二中四章、百七章を読むと、百地編を読むと、本当に分かります。全部、イエス様を指す予言の言葉であります。まあ、ルカによる福音書の二中四章を読むと、イエス様は、次のように言っておられます。156ページになりますが、 まあ、エマオへ行く途中のダビの弟子たちに、イースターの朝に出会った時の話です。24章の44節。さて、そこでイエスは言われた。私がまたあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。まあ、旧約聖書とは結局モーセの律法であり、預言書であり、また詩編であります。マタイによる福音書を見ても、まあ、同じことが書かれています。中一章の四節と五節です。結局来たるべき救い主ではどういうお方であるかについて旧約聖書の中で書かれています。そしてここで全てはイエス様を通して成就されたことについて書かれています。中一章の四節、イエス様は答えて彼らに言われた。まあ、バプテスマの羽に伝えなさいという話です。あなた方は言って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足長が歩き、雷病人が清められ、寸法の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。イエス様は、病人はかわいそうと思って、同調して癒したなのではない。健康は全てじゃないからです。イエス様はどうして当地の病人を皆癒したかと言いますと、旧約聖書の中で予言されたからです。約束されたマサヤが来ると病人たちは癒される。だからイエス様を癒してくださっただけなんです。ルカ伝4章の中7節、104ページです。ルカでの4章中7節からちょっと読み出します。4章の中7節。すると預言者イサヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。とらわれ人には、社名の文字には目の開かれることを告げるために、死にたげられている人を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、イエスは書をまく、かかれの者に渡して触られた。街道にいるみんなの目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って、話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。意味は、私は預言され、約束された救い主です。まあ、結果はどうであったかわかります。みんな怒って、イエス様はその場で殺そうと思ったんです。ヨハネ伝5章の46節と47節、ヨハネによる福音書の5章、46節もしあなた方がモーセを信じているなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。モーセはイエス様のことを書いたと僕で書かれています。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信ずるでしょう。まあ、このような箇所を見ると、私たちは福音書と旧約聖書との関係について次のようにまとめて言うことができます。旧約聖書は主イエス様の生涯、主イエス様の苦難、主イエス様の死などについての約束そのものです。そして四つの福音書はそれが成就されたことの表すために書かれているものです。まあ、その意味で、旧約聖書は新約聖書からの光によって、すべてが明らかになるわけです。そして、 主イエス様ご自身がいわば旧約聖書の鍵となるわけです。他方において主の救いのご計画を正しく理解するためには、どうしても旧約聖書全体が明らかにされなければなりません。すなわち旧約聖書を学ぶことは福音書を明らかにするために必要であるということも言えましょう。まあ、別の言葉で言うならば、その反対に新約聖書を学ぶことこそ本当の意味で旧約聖書を明らかにするということにもなるわけです。まあ、今は福音書と旧約聖書との関係についてちょっと考えたんですけども、次に福音書と使徒教伝との関係について考えたいと思います。福音書と使徒教伝のちょっと比較しましょう。まあ、新約聖書の中には4福音書の他に、まあ、使徒教伝、手紙、そして黙示録があります。けどこれらのものが福音書なしに存在することはできません。まあ、中心なのはもちろん福音書です。例えば福音書と使徒教伝との関係は非常に、まあ、密接なものです。福音書の内容は主イエス様によって救いの御業が成就したことであり、これに対して使徒教伝はその福音の広く述べ伝えた歴史です。まあ、2、3箇所読むと分かります。2章からちょっと読みましょうか。使徒教伝の2章22節から、まあ、ご春節の時のペテロの証の中の言葉です。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法の者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。32節、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですが神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。36節、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。三章の中三節、アブラハム、イーサク、ヤコブの神、すなわち私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡し、ピラトが釈放すると決めたのに、その面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。4章の実節、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。 この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。